Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、7月27日です。皆さん、まんじまして、みっつぁんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
暑いよ。
なんか体力奪われてしんどいです
まあ歩いて帰るから余計だろうな。
朝は今日はタクシーで行ったんですけど、
うん、
まあ、あの今日ちょっと研修があるけスーツだったんで汗かきたくないんで、
うん、
1メーターだしと思って行ったら、
うん、
朝早いのに今日に限ってなんかいろんな人に出会ってしまって、なんだ、いいご身分だねとか言われて、
あ、なんか人に会わんように早めに食ったのに、それよりもさらに早い人がおったってこと？
今日は早い人がおって3人目撃されて、
うん、
セレブだねって言われて、
うん、
めっちゃ嫌な気がした。
なんでセレブじゃよってじゃよ
今日だけよって、二度としませんって言っとるけど、なんかすごい悪いことしたみたいな気がした。
別に悪いことしてないわね金払って乗っとるんだっけ。
落ち着かんね、普段タクシーなんか乗らんけ
そこは堂々と行けばいいじゃん
いや、
社長気分で。
東社員ですか？
いや、まあ会社に入ったら東社員かもしれないけど、行くまでは社長で言わない
いやでもあるこんなに暑いともうしんどいわ、歩くの本当もう汗びっちょりです。
タクシーはでもエアコン効いとった？
タクシーはエアコン効いてないと困るでしょう
まあね、はい、ということで、まあ出雲も暑かったですが、明日はお昼頃に24度とかっていう予報が出てまして、えーって今思ってますけどね。
24度？
うん、
34度でしょ。
あー、ごめん、34度だお昼12時頃が34度。下手すると35度超えて猛暑日になるんじゃないかって気もしますけどね。ますますお腹が水ポケモンになってくるわ。
今日もいっぱい水分取られました？
今日もしっかり取りましたよ、うん、はい。これ以前ちょっと紹介しましたけども、明日の28日の木曜日、まあ、私はあの収録をお休みさせていただくんですが、夜あの水亀座、デルタ流星群の極大になりますね。
条件が悪いやつでしょ
あのお月さんがあるんでね、あんまり条件良くないんですけども、お天気的には関東より西側だと、まあ、なんとなく見えそうな感じですね。逆に関東よりも東側、
うん、
はちょっと難しそうな天気らしいですよ、雲が出て。で、前回は大雑把な紹介しかしませんでしたけども、実は明日からですね、まあ、ペルセウス座流星群、8月の12日の、
うん、
あ、まあ、 その後に水亀座、水亀座イオタ流星群っていうのもあるんだけどね。2、4、6つぐらい流星群が続けてくるんですよ。今日まさに、あ、まあ、昨日から今日にかけてかな、に水亀座デルタ北流星群っていうのが流れます。そして明日水亀座デルタ南流星群、そして8月の5日には水亀座これはイオタ流星群、8月12日にペルセウス座流星群、まあ、これでかいですよね。でその後8月20日に水亀座イオタ北流星群。
水亀座は何2つ
北流星群と南流星群と2つあるんですよ。それもあるし、あとデルタ流星群とイオタ流星群という2つで全部で4つ水亀座絡みが、
うん、
あとこれちょっともう終わっちゃったのがヤギ座流星群っていうのもあります
よね。まだ終わってないよ
ヤギ座。ああごめん、ヤギ座はまだだ、7月31日だから
30ですよ。
うん、ヤギ座流星群っていうのもありますね。だからペルセウス座とかカシオペア、アンドロメダ座、この辺りからぴょんぴょこぴょんぴょこ飛んでくるって感じかな。あとヤギ座、水亀座周りからぴょんぴょこぴょんぴょこ飛んでくる。
まあ今までは結構ベランダに出たら見えてたんですけども、うち近くにスーパーホテルできてからめっちゃ明るくて、
あれ夜明かりは消えないの？
明るいですよ。
つけっぱなの？
あの非常階段の方の明かりかな。
ああ、非常階段明かりつけとかな、まずいのか、消防法的に。
明るくて空見えないんですよ。
で見ようと思ったらそれこそまた山に登って職室受けたらいけんってことか。
それか海に行くか。
どっちにしても職室だがね。
いや海にお前さん来るかどうか知らんけどね。
一度かなんか海で職質受けたって話なかったっけ？
それはあの公園、まあ、公園で
昼間で、昼間だったかな。
いや夜ですよ。
あれも夜か、うん、どっちにしても職質受けなきゃいけないじゃん。
いやそれは困る。
その前に車がないとどうにもならない、
ね、あそうだそうだ、うん、
はい、まあ、天気が良ければ皆さん夜空を見上げてみていただきたいと思いますよ。
はい
はい、今日の出雲弁行ってみたいと思いますが、今日の出雲弁はほろけがつくです。ほろけがつく、
色気がつく、
うん、ボケてくるという意味ですね。
ああ、三つのことですか。
ここんとこ好きちゃんほろけがついていけんわっていうふうな、ね、使い方しますね。
三つのほろけが映ったわって
僕はほろけてません。
それはみんなが一番よく知っている。
うん、みんながよく知ってるよ。はい、ということで皆さんもほろけがつかないように気をつけましょうね。
空を見聞くとほろけるよ。
はい、それでは本編いきたいと思います。
はい、
それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初は鉄ネタからいきたいと思いますが、こちらトラベルウォッチャーの時です。JR 東日本 両国駅旧駅舎を改装した複合飲食施設両国江戸のれんを11月下旬にオープンという記事が上がってました。 JR 東日本グループの JR 東日本都市開発は JR 両国駅の旧駅舎を改装した複合飲食施設両国江戸のれんを11月下旬にオープンすると発表しましたということはそうですね。JR 両国駅旧駅舎は1929年に開業大きなアーチ型の3つの窓や中央の時計が特徴で今も建物が残されているが JR 総武線快速と東京駅のリーレを機に駅舎としては使われなくなっていました。この旧駅舎をリニューアルし江戸の町屋を意識した吹き抜け空間を設けた複合飲食施設を開業します。さまざまな食文化が成熟した江戸をテーマにした和食を中心に味、素材、料理人のこだわりを、堪能できる飲食店12店舗の出店を計画していますということで旧両国駅今は両国駅あるよね。
電車乗ったでしょ。
うん。
旧駅舎。
旧駅舎。旧駅舎。あの東京府の時に泊まったのがこの近くだっけ？
うん、だけど両国駅の近く。
両国駅から乗ってるよね。でも旧駅舎って見たっけ？見たっけってよあんまり記憶にないけど、この記事の中にまあ完成した時のイラストが館内イメージとしてあるんですが、なんかこんなとこ通らなかったっけ？
ん？あ、こう、あー、わかった。これが旧駅舎なんだ。今もこんな感じじゃん。
この中通ったよね。
通った通った。本当か？通った。
ここ通って今の使われてる駅舎の方へ行ったんじゃないのかな。なんかちょっと記憶があるんだけどこの感じに。
うん、うん、ありますあります。
でなんか工事っぽいもんしてたよな。
ああしてたしてた。
まあそれがこの飲食施設のための工事だったかとかはちょっと記憶にはないんですけども。
2年前でしょだって。
うん。ということでなんか美味しいものが食べられそうですよ。
両国駅って言ったらあの国技館があるけうーちゃんが利用される可能性が高い。
そうだね。2階建ての建物になるみたいですけどね。真ん中に通路があってその両側にお店があるっていう感じかな。はい、ということで、まあ、年末までにはできるということですのでね、お近くの方は食べに行ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも旅ネタですけどもね、政府広報オンラインの方にあった記事です。安全な空の旅のためにお出かけ前にご確認を、飛行機に持ち込めないものということでね、これからまあお盆の季節田舎へ帰るために飛行機に乗られる方もいっぱいいらっしゃると思いますけども、飛行機に持ち込めないもの、
うん、
結構いろいろありますけどもまあ実際に飛行機に乗る前に今一度確認をしといてねっていうことでね、この記事をちょっと引っ張ってきておきました。基本的に持ち込めないものは、高圧ガス、ライター用の補充ガスとかね、カセットコンロ用のガス、
うん、
岩谷のカセット風とかのガスボンベとかね、あとダイビング用のボンベ、スプレー缶、これらダメみたいですね、
うん、
それから火薬類、まあ、これはダメだわな。あと可燃性物質ということで、特用マッチ、それから炭もダメらしいですね、基本はね。 あと酸化性物質、これ漂白剤とか瞬間冷却剤、あの捻挫した時にシューってするスプレーがあるじゃない、
うん、
あれもダメらしいですね。あと殺虫剤、殺虫スプレー、農薬、これもダメだそうです。あと引火性液体、ジッポーのライターの、あ、ジッポーのライター、それからそれの燃料、あとペンキ、
うん、
これがダメ、一応基本はダメということになってますね。でその他の有害物件ということでエンジンはダメよと。エンジンってこれ発電機のことだよね。あとリチウムイオンバッテリーも基本的にはダメと。そして放射性物質、まあ、これは持ってる人自体がそんなにいないと思いますけどね、
うん、
あと腐食性物質ということで液体バッテリーとか水銀、あとね加熱式の弁当もダメだそうですね。
紐引っ張ったらってやつ、
そうそうそう、あったかくなるやつがあるじゃん、うな重とかで、ああいうのもダメだそうですよ化学反応で熱を発するもので。ただですね、一応例外ということで今説明の中から持ち込めるものもあります。液体ガスライター、先ほどジッポーダメだよと言ったんですが、機内への持ち込みに関しては1個までは許可されるそうです。だから2つはダメ、
これ前からそうだよね。
そう、あと預ける荷物に入れる分はダメです。あとマッチも小型のものであれば1人1個機内への持ち込みは許可されます。それとあとバッテリー系、この辺も、一応機内持ち込み少量であれば許可されるそうですね。リチウム金属電池はリチウム含有量が 2g 以下のもの、リチウムイオン電池に関してはワット時定格量が 100Wh 以下のものは個数の制限はありません。 100W を超えるものに関しては、あ、 100W 以上 160W未満のものは2個まで機内へ持ち込みができますよってことらしいですね。もう今は飛行機の中禁煙だから、あ、禁煙だけど預けられないから機内持ち込みは OK っていう話か、
うん、
そういうことですね。で、あとまあお盆休みお金がいっぱいあって海外遊びに行くよっていう方も、気をつけていただきたいと思いますが、航空会社とか出発地によって独自のルールが決まってますんでね、それで乗られる飛行機会社で確認をしていただきたいと思いますね。
私なんか前ヘアムースだったかな、
あスプレー缶ダメでしょ、
取り上げられたことがある。何、発着する、あ、じゃあ到着する空港のロビーでお渡ししますって言われて、
あ、預かって向こうで返してくれるってことか
ね。超高いな。あ、ハサミも取り上げられたの。なんか
ハサミダメダメ、うん、十徳ナイフもダメよ確か。
なんか到着した空港でなんか返してもらった
あ、それならいいよな、
記憶があるけどね。
僕一遍ジッポーのライターの燃料予備を持っていくとしたら、これは放棄してくださいって空港置いて行ったことありますよ。で、まあ海外旅行国際線の場合でちょっと注意しなきゃいけないのがですね、味噌とかダメらしいですね。
そうなんだ。
うん、味噌、缶詰、それから瓶詰、漬物もダメ、ヨーグルト、ゼリー、スプレー、エアゾール、シャンプー、リンス、液体ソープ、歯磨き。
え、シャンプーもダメなの？
シャンプー、リンスダメみたいですね。
それは困るわ。
だから現地で調達するか、ホテルに備え付けのものを使うか。
いやだ。
それか隠し持って乗るか
自分の気に入ったやつじゃないと嫌なんですけど。
あと国内線、マッチやライター1個だけであれば機内持ち込み OK ですよって話しましたけども、中国、インド、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、 ここを出発する便は一切持ち込み禁止だそうです。だから日本から持って向こうへ入っても向こうから今度持って出られなくなるんで、特にジッポーのライターとか、
うん、
向こうへ持って行ってしまうと今度向こうの出国の時に没収されますんで気をつけなきゃいけないみたいですよ。
そうなんだね。
うん。あとまあこれはあまり使われる方は少ないと思いますけども、車椅子、
うん、
普通の車椅子はいいんですが、電動車椅子使ってる方はこれに乗ってるバッテリーが引っかかる可能性がありますんでお気をつけくださいってことなんですよ。場合によってはあの飛行機に乗せられない可能性もあるそうですね。ちょっと盲点だよな。電動車椅子とかならいいんじゃないと思うけども、バッテリーがダメみたいですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらオリンピックネタです。朝日新聞デジタルにあった記事です。リオに寒波、日本代表選手ブルブル、インフルも流行という記事が上がってました。まもなくリオ五輪開幕になるんですけども、リオデジャネイロに入った日本の選手団、
うん、
肌寒さに震えながら五輪本番に向けて調整を進めているそうですよ。なんか寒波が来てるそうですね。なんかリオとかっていうと暖かいような気がするんだけどね。あとこの寒波とは関係ないんですけども、水泳選手がねちょっと寒い寒いって騒いでるんですよね。あのプールの温度がね低いらしいんですよ。日本へ入るまでに、どっか海外で練習してたらしいんですけど、そことのプールとの水温差が3度から4度ぐらいあるって。だからプールに入ると寒いんだって、大丈夫かって気がしますけどね。ということで、まあリオにオリンピック見に行かれる方ももしかしたらいるかもしれませんけどもね。ブラジル国立気象研究所によると、この五輪の期間最高気温は平年よりやや低めの25度前後、曇りや雨の日が多くなりそうだという天気予報が出てるそうですよ。
へー、なんかリオって暑そうなのね。
なんかリオのカーニバルってもうほとんど水着か下着みたいな格好で踊ってるじゃん、
うん、
もう暑いっていうのがイメージにあるんですけども、どうも今の時期そうではなさそうですね。はい、それではここから IT ネタいきたいと思います。まず気になるキーナーさんの方にあった記事です。アメリカアップル、同社2016年度第3四半期4月から6月期の業績を発表ということで、日本時間の今朝の2時ぐらいから業績発表やってたみたいですね。数字を簡単にまとめると下記の通りで、ほぼ前年同期比割れとなっていますと。 iPad とサービス部門の売り上げのみ前年同期を上回っていますということでね。売上高が423億5800万ドルで 13% 減、純利益が77億9600万ドルで 27% 減。純利益が4分の1減ってるってことだよな、
うん、
で各種製品ごとの販売台数が iPhone が439万9000台で 15% 減、 iPad が995万台で 9% 減、 Mac が425万2000台で 11% 減、減減減ですね。そして各種製品およびサービスごとの売上高としてiPhone が240億4800万ドルで 23% 減、 iPad が48億7600万ドルで 7% 増、 Mac が52億3900万ドルで 13% 減、サービスが59億 7600万ドルで 19% 増、その他の製品が22億1900万ドルで 16% 減ということだそうですね。まあ、地域別の売上高もアメリカ、欧州、日本、中国、そしてアジア太平洋地域すべて減。欧州が 7% 減。
日本は増じゃない。
あ、日本は増だね。ごめんなさい。日本は増だわ。日本だけ増なんだ。
パホー。
パホー。なぜ日本だけ売れた？不思議だね。
日本は人気があったんですね。
まあ右見ても左見ても iPhone だからな。増えちゃうのかもしれないですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは気になるキナーさんの方にあった記事ですね。 iPhone7 は静電容量式のホームボタンを採用か、カラーラインナップは5色展開にという記事が上がってました。なんか日々いろんな情報が出てきますね。
うん、5色。
iPhone7 のホームボタンは静電容量式になる可能性が高いと報じていますと。静電容量式に変わることで本体の電源が入っていない場合はホームボタンを押してもクリック感を感じない仕様となるとのことだそうですね。またカラーラインナップは2種類のブラックモデルが加わり計5色展開となり、ブラックモデルのうち1つは Mac Proレイト2013の筐体のような美しいブラックモデルになる可能性が高そうですと。
写真ないんだね。
うん、これ話だけですね。写真は上がってないみたいですけど。ブラックモデルが2つ。ブラックモデルが2つね。
色とりどりじゃないんだね。
ん？
色とりどりじゃないんだね。
色何？
色とりどり。
あー、色とりどりではなさそうですね。色とりぐらいだね。
ブラックモデルか。
ブラックモデル。
いろんなブラック。
ブラックモデルが2つ追加されるっていうのがどういう風なブラックになるのかな、よくわかんないですけどね。はい、続いてもキナーキナーさんの方にあった記事です。アップル、次期アップルウォッチを今年9月から10月に発表かという記事が出ました。元記事はデジタイムズさんの記事ですけども、関連するサプライチェーンからの情報として、次期アップルウォッチは今年9月から10月に発表されるようだと報じています。ただそれ以上の詳細は報じられておらず、次期アップルウォッチの特徴などは不明ですということはそうですね。発表時期だけがどうも流れてきてるということで、9月から10月発表ってことは iPhone と同時っていうことにはならないのかな。もしかしたら iPhone が先出てその後追っかけるような形になるんでしょうかね。
9月から10月だけ一緒に出る可能性もあるでしょ。
まあ、ただこれ一緒に出すとアップルストアとか大変なのかもね。iPhone の対応もせないけんし、アップルウォッチの対応もってことになると、
そうだね。
そうすると多少ずらす可能性はあるわね。
そうですね。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事です。アンドロイド涙目、相性悪いと米軍が iPhone へスイッチかという記事が上がってました。
相性、性能だろ。
ん？あ、ごめんなさい、性能でしたね。性能悪いと米軍が iPhone へスイッチかと。今までは米軍さんは Android デバイスをどうも使ってたらしいですね。隊員さんに持たす携帯電話として。どうもこれがですね、 iPhone にスイッチシフトするんじゃないかということだそうですね。 これはこのほど匿名の情報提供者によって明かされたリーク情報ということやね。米軍はアンドロイドスマートフォンから iPhone へシフトが進みつつあるようですということは、そうですね、例えばスマートフォンの画面に戦場の周囲の豊富な情報を表示したり、使用する武器や、弾薬の詳細チェック、降下作業に伴う高度の測定、放射線汚染度の数値計測など、その活用は多岐に及ぶようですと。及ぶようです。しかしながら最近はディスプレイを分割表示してナビゲーションシステムとドローンから送られてくる最新のビデオフィードを同時に利用しようとすると、すぐにシステムが固まって再起動を繰り返さざるを得なくなってしてなっていたということで、もうアンドロイドさん動作がなんか不安定っぽいですね。で iPhone にシフトしてるということらしいですよ。まあ米軍全部でシフトってことになると、まあ相当数iPhone の導入って形になるんでしょうね。
今から
徐々に iPhone にシフトしてるということみたいですよ。
じゃあまた売り上げが上がる
可能性はあるわね。ただ軍仕様ってことになると、もしかしたらApple さんミリタリー仕様の iPhone っていうのを作るのかもしれないな。現行品をなんか改造して、それこそ防水対応とか。
そうだね。戦場とかに行きにされるんだね。
そう。はい、それではここからは恒例のポケモンネタを続けていきたいと思いますよ。まず最初は iPod Love さんの方にあったキーです。ポケモン GO 専用デバイスポケモン GO プラスが9月に発売延期ということで、本来7月末に発売が予定されていましたポケモン GO プラス、発売が9月に延期になったそうですよ。
あ、そうなんだ。
まあこれはスマートフォン画面見なくても Bluetooth でペアリングして、ポケストップからアイテムの入手やポケモンの捕獲が行える、まあ、外部デバイスですね。まあ、これを使って歩きスマホやめましょうねって話だったんですけども、どうも発売が遅れるということらしいですね。残念ということで、一応価格は変わらず3500円ということだそうですけどね。これアップルウォッチにこの機能つけてくれりゃいいのになと思うんですけどね。
それは自分の目線だしょ。
目線だしょ。だしょ？
だしょ。アップルウォッチの人だけでしょ。
まあアップルウォッチにしてもアンドロイドのスマートウォッチでもそれに対応してくれるといいのになって気がするんだけどね。
心配なのはこの9月に発売するまで盛り上がってるかどうかも心配。私は心配。
まあね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。リアルタイムでポケモン GO モンスター出現場所が分かるマップアプリポケウェアを試すという記事が上がってました。
そんなのある？
今アップストアでダウンロードできますよ。リアルタイムでポケモン出現場所が分かるウェブサービスですね。ウェブサービスをまあ見れるためのアプリということですね。ナイアンティック API にアクセスし、ポケモン出現情報をマップ上に表示してくれます。現在位置を表示した後にレーダーボタンをタップするだけです。表示されているモンスターをタップすると、そのモンスターがマップから消える時間が表示されますということで、私もこれダウンロードしてみましたが、ちゃんと表示されますよ。
どこにモンスターが何がおるか。
そうそう、GPS で現在地を 地図の真ん中へ持ってくるんです。あ、自動的に地図の真ん中へ来るんですけども、その下にレーダーのボタンがあるんで、これをタップしてやるとその周りにいるモンスターがパッパッパッパッパッと表示されます。
出た。
でそのモンスターをタップしてやると何分になるとその位置からモンスターが消えるかっていう時間が出るんですよ。ちなみにどれでもいいからモンスター1個タップしてごらん。
うん、した。
あれ、私今タップしてるけど表示されないな。
何で19時54分15秒出てきた。
今19時44分ですからね。
あと10分で消えるってこと。
あと10分したらその場所から消えますよと。これあのナイアンティックのサーバーのデータを使ってるんでほぼ正確みたいですよ。
家の近くにはいませんね。
いませんか。
うん、
これお香を焚いた時にはまたこれとは別のとこで処理されるんかな。
これ地図古いな。しかし
そう、
あ、嘘、うん、今、うん、昔の建物の名前とか出てる。
あ、その辺はなかなか変更されてないかもしれないな。
そんなにおらんね。でもなんかこれ見とったら、
うん、
あれだね。
どれ。
あ、今あのバトルステーションっていうのかな、あ、この、
うん、
てっぺんにおるやつも表示されてるのかな、これ。
これはポケモンだけだと思うよ。
本当？
うん。
うん。なんか、あれだね、これ見とると恐竜時代みたいだね。
恐竜時代？
なんかそんなに田舎だっけいませんね、今。
まあ人口比に合わせて増やしたり減らしたりしてるのかな。
あー、そうだね。なんか、そうだね、今日あの東京から来られたコンサルタントの先生の研修受けたんだけど、
うん、
この中でポケモン GO やってる人って言われて自信持って手挙げたら私一人だってからさその研修受けるメンバーの中で、
はい、
やっぱり都会の方がいっぱいいるわよって、ここいないでしょって言われた。
先生はしてるって。
先生はしてないけどなんか周りが騒いでるって。赤坂はいっぱいいるよって言われた。
そうなのね、
うん、
先生に面白いよって教えてあげたね。
あの、なんかその何、自分私しかおらんかってめっちゃ恥ずかしかったんだけど、恥ずかしがることはないわ、新しいものに興味を持つことは大事だからって言って言われる。よし
そうなのね、うん、はい、まあ皆さんも、あ、無料で使えるアプリですんでね、ダウンロードしてみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。駅にポケモンは出現させないで、全国の鉄道23社が要望ということでね全国の鉄道事業者、23社と各地の地下鉄はスマートフォンゲームポケモン GO の関係事業者に対して、鉄道施設内のキャラクターが出現、あ、鉄道施設内でキャラクターが出現しないよう求める要望書を提出しました。要望はお客様の安全確保などの観点に基づくものとされています。提出したのは JR 北海道、 JR 東日本、 JR 東海、 JR 西日本、 JR 四国、 JR 九州、 JR 貨物、東武鉄道、西武鉄道、京成電鉄、京王電鉄、小田急電鉄、東急電鉄、京急電鉄、東京メトロ、相模鉄道、名古屋鉄道、近畿日本鉄道、南海鉄道、京阪電鉄、阪急電鉄、阪神電鉄、西日本鉄道、日本地下鉄協会、これは東京、大阪、名古屋、札幌、横浜、神戸、京都、福岡、仙台が名を連ねていると。ただこれはね、どうも実現しそうな感じになってますよ。だから駅からポケモンが消える可能性はあります。あ、ポケモンじゃなくてあのポケストップ、あ、まあ、ポケモンも出てこなくなるのかな。
うちなんか駅の広場にあのバトルするとこある、あれも消える
可能性ありますね。
マジで。
うん、 マジでですよ。
あの駅の外はいいにしてくれたらいいのにね。駅の構内って書いてない。でもこれ
駅施設内
でけ。
だから駅前広場は駅の施設だわね多分。
あの暇つぶしにタクシーのおんちゃんとかやっとるかもしれないね。
まあね。まあ確かに危ないっちゃ危ないんですけどね。
まあね、確かにね。
でもこれが通ってしまうともしかしたらイングレスのポータルもなくなる可能性があるよな。これ同じじゃん。
うん、確かにね。
まあこの辺どうなんでしょうね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事です。気をつけてポケモン GO の日本での禁止箇所まとめという記事が上がってました。まあ、今のように駅ではまあやめてもらいたいなということでポケモン消してねという要望書を出してるみたいですけども、現時点で判明しているポケモン GO の日本での禁止箇所をまとめてみましたということで、まず出雲大社、これは以前にもニュースでお伝えしましたよね。それから恐山、ここも禁止だそうですね。あ、禁止を予定してるそうです。それから熊本城、まあ、これは地震で被災してる部分もあるんで、まあ、危ないから立ち入らないようにという意味みたいですけどね。それから法隆寺、ここも禁止してるそうですよ。南大門にポケモン GO の利用を禁止する掲示板を設置したそうです。それから仙台育英高校、本校のポケモンは進路達成に向けて真剣に勉強しておりますので学習の妨げにならないよう捕まえないでくださいと校内に張り紙がしてあるそうですよ。
なんか粋なね。
それから宮崎神社、これは宮崎県のことかな。こちらの方はねポケモンたちが参拝をしてると、神社にね、だから邪魔してあげないでくれと。
東広島市、あ、広島市って書いてあるよ。
あ、そうなの。あ、本当だ、広島市だ。うん、参拝中のポケモンは捕まえないでねと。そしてこれはこれなんて読むんだ、この雲にまさに寺、
雲昌寺か、
雲昌寺かね、
わかんないわかんない。
お寺の中でポケモンをゲットしないでねという張り紙がしたらそうですね。それから広島平和記念公園、こちらは禁止ではなくてプレイに注意を呼びかけているそうですね。慰霊碑周辺など神聖な場でゲームはすべきでないと、集まった人の気持ちを考えた上で遊んでほしいと。だから絶対ダメだよとは言ってないんですが、まあ自粛してねってことかな、というふうに各地でポケモン GO禁止というねいうとこもありますんで、遊ぶ前には気をつけましょうね。
節度を持ってやれってことですよね。
まあそういうことですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはタッチラボさんの方にあった記事です。アニメポケットモンスターが全話無料配信中、初代115匹のおさらいにという記事が上がってました。
151ですよ。
あ、151種のおさらいにか。ポケモン GO の配信に合わせてテレビアニメポケットモンスター無印が Amazon で無料配信されていますということはそうですよ。
何ポケットモンスター無印って。
だから一番最初のシーズンじゃない、シーズン1ってことだよね。だってポケモンはずっと続いてるでしょ、 全話が Amazon プライムビデオで無料で配信されていますということだそうですね。
ビデオか。
うん。だからプライム会員なら無料で見れます。
話知らん人多いだろうね。ポケモン騒いでるけど、その何そのポケモン、このサトシっていう男の子が主人公だとかさ、
うんうんうん、
あの悪いやつロケット団だとか、
そうだよな、
うん、知らん人多いだろうね。
にゃ、まあ、これを機に、うん、これを機に、まあ、原作を見てみるのもいいかもしれませんね、はい。それでは次のニュースですが、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。フテニャン VR ゴーグルを1万名にプレゼント、 Android One 発売キャンペーンという記事が上がってました。ソフトバンク、それからウィルコム沖縄は Android One507SH が7月29日に発売されることを記念したAndroid One デビューキャンペーンを開催します。また Y モバイルブランドのスタートから2周年を記念したキャンペーンも実施しますということはそうですね。あの1980円で今 CM してますよね、
うん、
あのスマートフォンですね。で、Android One デビューキャンペーンでは、Android One507SH を購入したユーザー先着1万名に、Google のカードボードをベースにした、フテニャン VR ゴーグルがプレゼントされますと。合わせて、フテニャンが登場し、一緒に宇宙旅行が体験できるというオリジナルの VR コンテンツも提供されますと。いうことで、フテニャンのカラーリングのカードボード。あの段ボールでできた覗き箱ですね、
うん、
これアマゾンで確か1000円ぐらいで売ってるのかな。
売ってるの、
あのこのフテニャンモデルじゃないですよ、段ボールむき出しのもんですけどね、
うん、
確か1000円ぐらいだったと思うけどな、はい、ということで、まあ、これスマートフォン買わないともらえませんけどね。
スマートフォン本当だとハードルが高いな。
あと Y モバイル2周年キャンペーン、こちらは Y モバイル取扱い店にて来店者に飴の入ったフテニャン缶が漏れなくプレゼントされます。新規契約のユーザーからは抽選でフテニャンビッグクッションがプレゼントされますということで、行くだけでフテニャン缶という飴の入ったカンカンがもらえるみたいですね。
うーん、
ソフトバンクは、カップヌードルだったかな、今はでしたよね。
ギガちゃんの、
ギガちゃんの。そして誰でも応募できるキャンペーンではお菓子が詰まったビッグフテニャン缶や商品券が抽選で当たるキャンペーン、世界 Y モバイルユーザーを対象に最高2万円分のショッピングクーポンが当たるくじも実施しますということだそうですね。
すごい。
うん。フテニャン。フテニャンも可愛いよな。
うん。
今頃ナメネコも出てくるじゃん。
え、そうなの？
うん。あの、フテニャンと一緒に横に並んで、ナメネコがなめんなよって。ハチマキして出てくるよ。
そうなんだ、
うん、はい。それでは次のニュースですけども、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。これ昨日紹介した、インスタ360ナノってやつ、 iPhone に挿して360度のカメラが撮れるっていう、月ちゃんがミッツァに買えと言ってたやつ、
うん、
これを買って、レビューをの記事が上がってたんでね、ちょっと載せときました。どんな感じのもんかっていうのをね。本体の両面に備えられた2つの F2.0210度超広角レンズ、まあ魚眼レンズですね、がついてますと。が2個ついてるってことだね。で、 上下左右一度に撮影することができますよというものですね。で本体に 800mAh のバッテリーを搭載してて約2時間の充電で連続1時間使用できますよとですね。で、本体底面にマイクロ SD カードスロットが入あって 32GB までのマイクロ SD を入れることは可能ですと。で次の写真が iPhone6S Plus にこれを装着した状態。 iPhone X ひっくり返して、まあ、ライトニングに突き刺すと、まあ、こんな形になりますよって感じですね、
うん。
で本体の電源っていうのは電源ボタンはないそうで、ライトニングコネクタに挿すことで電源がオン、外すと電源がオフになるということですね。で動画は解像度が 3K3040×1520ピクセルということですね。で動画が 960p の15フレーム、1080p の30フレーム、3K の30フレームの3つの解像度が選択できますと。まあ、解像度が大きくなれば当然容量は、まあ、出来上がるファイルの容量はでかくなるということですよね。で、まあ、バッテリーとマイクロ SD が入ってるんで単体でも使えますよということですね。動画撮影は約15分で1つのファイルとなりますと。で、動画撮影時に開始ボタンを長押しすることで SNS に投稿しやすい10秒動画にすることも可能ですということですね。でアプリとかがあるんですけども、ちゃんと iPhone ひっくり返した時に天地逆さまで表示するようにアプリの方もちゃんと調整がされているということですね。でアプリから写真や動画を Facebook、Twitter、LINE、YouTube などに、まあ、投稿ができますね、いうことですね。あとこれは昨日のニュースの中ではちょっと分かんなかったんですけども、これが入ってくるパッケージ箱ですね、うん、これがですね VR ゴーグルとして使えるようになってるそうです。さっきのフテニャンみたいな感じ。
あ
だから箱も無駄にならないよということだそうですよ、う
ん。これは高い方だったっけ。
23,999円ですね今 Amazon さんで。
欲しいですか。
ちょっと気になるね。昨日リコーの CTS4万ぐらいって僕ちょっと言っちゃったんだけど、そんなに高くないんだね。今この記事見ると同じぐらいの値段になってるね。
下がったってこと。
下がったのかな。こんな安い値段じゃなかったような気がするんだけどな。僕の勘違い？
わかりません。
あ、嘘だ。この安いのはシータ S じゃないや、シータの方だ。それで安いんだな。僕が言っとったのはシータ S、 こっちは新品だと 38,520円だね。23,000円。ちょっと気にはなりますけどもね、ちょっとお高いかなと気はしますけどね。
で買わないってことですか。
どうしよっかな、どうしよっかな、もうちょっと考えていますはい、それでは、iTunes カードの得情報ですけども、セブンイレブンさんですね。7月27日から8月2日までセブンイレブンで3000以上の iTunes カードバリアブル含む購入された方にもれなく 10% 分の iTunes コードをプレゼントします。
セブンイレブン紹介せんかったかも。
うん、昨日はローソンとファミマだったかな。
そう、
セブンは昨日紹介してないです。で、3000円以上ということですので固定額面の1500円券、セカバリアブルの1500円から2999円、あとマルチコピー機で購入した iTunes コードは対象外となりますのでお気をつけください。はい、それでは最後のニュースですけども、世界中ポケモン GO で湧いてますが負けてなるものかということで、気になるキーナーさんの方にあった記事です。レベル5スマホ向け妖怪ウォッチを発表、 3DS 版を移植という記事が上がってましたよ。妖怪ウォッチ負けてなるものかということで、スマートフォンに登場だそうですよ。本日レベル5が 3DS 向けゲームソフト妖怪ウォッチをスマートフォンに移植した作品、妖怪ウォッチ4スマートフォンを発表しました。このゲームは 3DS 版の妖怪ウォッチをスマホに移植したもので、スマホ向けの、画面構成や高解像度グラフィック、ネットワーク対戦などが特徴となっていますと。なお価格などは明らかにされていませんが、今年の秋に iOS および Android 向けにリリース予定ですということだそうですよ。
あ、まだこれからなんだ。
うん、出しますという発表をしただけですね、今のところは。
ちょっとポケモン熱が冷めてきた頃かな。
ただこれはあくまでも 3DS 版の焼き直しじゃない、移植だから、うん、今ポケモン GO って今までにないゲームじゃない。この辺比べられると妖怪ウォッチは分が悪いんじゃないって気がするけどな。やりたい人はもう多分 3DS でやってると思うんだよね。
うん、でもなんか、どうだろうね。嬉しい人もいると思うけどね。
うん、まあまあ全員が全員否定はしないかもしれないけどね。ただまあ後出しじゃんけんでこれではちょっと勝ち目はないかなと私は見ますけどね。いかがでしょうかね。以上、トラウミ IT ニュース7月27日でした。それではエンディングに行きます。
はい。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
まず最初に空海 .jp の gmail の方にコメントいただきましたんで、こちらから紹介したいと思いますが、いっちゃんからいただきました。近くにポケモン GO のスペシャルポイントがありますということで。
スペシャルポイント、
うん、我が家の近くにポケ GO のくるくる回すポイントが動かずに3カ所同時に利用できるところがあります。帰宅後にそこにいればポッポとネズミとコウモリがほとんどですがポイント稼ぎはできます。ポッポが取れると便利な技があります。ポッポはわずか12個の飴で進化できるので、自分に入る経験値が高い進化を幸せの卵を使った30分の間に一気に進化させて博士に送った飴を博士に送って飴にするとレベルはすぐに上がります。私は子供もいないのでポケモンがよくわかりません。未だにモンスターの名前が覚えられず。ん？これ何？ガ？ん？ガ、クワガタ、カマキリ、エリマキネズミと呼んでいます。先日は小判猫取ったと喜んでいたら子供に笑われました。ジムで戦うとき、オートではないのですね。 私は対戦中は画面を見ていました。スラムを聞いていてよかったです。画面を叩いてみます。番組でボールを回してポケモンに当てると言っていましたが、どういうことですか？教えてください。土曜日3時間ほど新宿御苑に行ってら
行ったら、
行ったらすごい人だかりでした。おかげでピカチュウをピカチュウを4匹でした。
1匹ちょうだい。
ピカチュウが取れたのでカミさんがゲームに飽きてきたようです。落語などが忙しくて仕事もです。当分はレアポケモン採取に行けそうにありません。PS、iPhone を持ち込めなくなりました。職場に iPhone を持ち込めなくなりました。めんどくさいですということで。
あ、すごい。
あとスクリーンショットをいっぱいつけてくれてますね。すごいねこれ。
何これ。
都会
は違うね。とかレベル19ですか。
いや21になってますよ。このもう一つメールは来てるんですけど、そちらは21になってます。はい、ありがとうございます。
何この写真いっぱいあるけど。
小判猫撮った。これ私今日あの卵が帰って小判猫出ましたよ。
小判猫ニャースって言うんですよ。
ニャースね。あとボール回してポケモンに当てるっていうのは、あのモンスターボールをタップして普通はポーンって上に上げるんですけど、上げずにその場でくるくるくるくる回すとボールが回り出すんですよ。でそれを回ってからピョッと投げると、まあ、右回転させればカーブがかかって相手に当たるんで、ちょっと左の方へ向かって投げなきゃいけないんですけどね。そうするとポイントがちょっと多めにもらえる。
うん、なんとかポイントってつきますね。
うん、
でもあそれあれね、難しいけうまくできんとモンスターボールが何もでも減ります。
確かにね。あとあのモンスター捕まえるとき AR をオンオフできるよね。
やったことないけど、
あれオフにするとモンスター常に真ん中にいるんで捕まえやすいですけど、カーブかけてもカーブポイントとかつかないんですよ。うん、AR をオンにしてるとポイントが高めになるんでね。
っていうかこの花吹雪舞っとるようなとこ行ってみたい。何すこれ。
これはだからあのポケストップのとこにあのなんてやつだっけ、あれを刺せばいいんですよ。ルアーモジュール、あれを刺すとこの花吹雪状態になりますよ。
ルアーモジュールっていうものを持っていません。
僕3個持ってるんだけど、これそのうちもらえるんじゃないのかな、スケちゃんも。
いや知りませんけどさ。
うん、
私はアホだけお香を買おうと思って、
うん、
誤って2回もボタンを押して2回購入してしまいました
ね。配信終わる時だったね。
がっかりでした。
そしてもう一ついっちゃんからいただいてます。ジムで画面を叩いて勝ちました。お昼休みに幸せの卵を楽しみましたってことでいただいて、レベル21。
何の、ね、幸せの卵って、
あのアイテムの中に幸せの卵ってのがあるでしょ。
ないよ。
え、道具の中にない？
ないよ。
幸せの卵ってのがあるんですよ。でこれを発動させると30分間モンスター捕まえたり進化させたりした時にもらえるなんだっけ、XP？
CP？
いや CP じゃなくて XP です。自分のポイント、
ウィンドウズじゃん。
自分のポイントが倍もらえます。
私
だからレベルを早く上げられるんですよ。
ないよ幸せの卵なんて。
そう、
私今道具傷薬43個、元気のかけら33個、お香9個、モンスターボール52個で。
ああ、いや、あの幸せの卵は元気のかけらとお香の間に出てきますよ。
あ、じゃないんです私。
じゃあ買わなきゃダメだな。今僕は傷薬が59、いい傷薬が53、元気のかけらが44、幸せの卵が12、お香が9、モンスターボールが66、スーパーボールが25、ルアモジュールが3。あ、だからあの、
あ、レベルが上がったやつ？
そうそうそうそう。あの赤い部分が青くて、赤い線が入ってて捕まえやすくなるボール。
いっちゃん、ハイパーボールって書いてあるよ。
だからこれの上よ。 スーパーボールよりも上、
なんか阪神タイガースみたいな黄色と黒の島
僕は今レベル13なんで、レベル20ぐらいになるとこのハイパーボールをもらえるのかな、もしかしたら、
なんかみんな先に行っとるな消せるな。
はい、ということでいっちゃんありがとうございました。
ありがとうございます
、はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、1312回が上がって、ジオちゃんが、私も PC 版、うん、PC 版だったな、うん、まだモデムあるよってことで1311回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。うちも倉庫の中に多分モデム投げっぱになってるだろうな、 2,3 個。
倉庫物置、
うん、あ、プレハブ、 あと ISDN のなんだっけあれもありますよ、
ニフティ
あ、違う違う、あの電話回線の後ろにつけるやつですけどね、ISDN 回線を引いてた時に使ってたやつが。
それは持っとってどうするん？捨てられんけ持ってる。
うん、まあ捨てればいいんだけどね。捨てられんわけでもないけど、ただなんとなくプレハブの中に投げ込んである。
いっぱい物持っとるけどちょっと減らしたらいいよね。
そうですか。
はい、
はい。
ありがとうございます。おバカさんが。1312回を、配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。くまちゃんがおはようございます、仕事の前に聞いてます、山口市は快晴、今日も暑くなりそうってことで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ドルビーさんが1312回を聞いてくれて、冒頭からエッチなことを言ってはいけません、何の話だ、
エッチな話した
してない、
え、
何のこと、
エッチな話、
まあ昨日のことも覚えてませんもんねポケモン G、 ポケモン G じゃない、ポケモン GO か、トータル30分程度遊びましたが、うん、ポップな画面とあまりに幼児向けすぎると感じたため削除しました。また最初から課金アイテムで子供を釣るビジネスモデルも気に食わんってことで、まあこれは個人的な見解ですね
はい、ありがとうございます。まあ、
ドルビーさん、阻害ワンコに私たちは結構ハマっておりますので、幼児向けとか言わないでは
い、
はい、ありがとうございます。お散歩さんが、おはようございます、今日も微妙なお天気だけど雨は降ってない、蒸し暑くなるのかな、どうも昨日あたりからマップの解像度が落ちている気がします、マップ情報を減らしてサーバー負荷対策かな、道が進化すると3本首の道ドリオになります、その先はなかったと思うけど道ドリオはまだゲットしていなくて現在43種類、私の場合は子供がポケモン世代なので緑赤から一緒にやってました、金銀くらいまでなので最近のは分かりませんってことでいただきました。
はい、ありがとうございます道トリオ、首が3つあるからトリオなんだな、
ああそういうこと
多分そういうことだと思うよ、僕も首2つは持ってますけどね、なかなか3つにできませんよ。
でも3つはトリオじゃなくて道ドリオですよ、
道ドリオ、マートリオみたいなもんよ。
違うよ。
はい、ありがとうございます。
うちもなんかちょっと息子に付き合って映画とか言ったけども、金銀になったらもう私わからないですね。
うん。
はい、ありがとうございます。
はい。
あうちゃんが1312回、お、あうちゃん久しぶりですね。1312回を聞いてくれて、今国際宇宙ステーションにいるのは大西さん。一発で出てくるとは、好きちゃんすごいってことで褒めていただきました。
はい、ありがとうございます。たまにはそんなこともありますよ。
悔しいんで悔しいんです。大西拓也さんですね。
そうですね。
元アナの、副操縦士さんですね。
うん。
なあ、嬉しいな。なかなか褒めてもらえんけん。ありがとう、あうちゃん。
はい。
はい。から、ケイタくんが1312回を熊本から聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。この間、ついこの間、那覇だったのにね。
そうだね。
ね、はい、ありがとうございます。それからいっちゃんが1312回を聞いてくれてまして、ポケモン GO で道は消えるのは端末ごとのようです。昨夜神さんの iPhone と2台持ちでモンスター集めしてきたら、私の iPhone だけが一部の地図が表示されなくなりました。現在進行中です。あ、現在進行中です。見にくいです。
うん、ありがとうございます。あ、まだ。
今回のポケモン GO は神さんが珍しくやりたがっていたので、花散歩に飽きていたので、GO散歩にしました。スペシャルポイントが家のそばにあるので、ポイントから動かず散歩になりません。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。だって奥さんの iPhone は普通に地図が表示されてるってことだよね。
みたいだね。何なんだろう。
何？
道がちゃんと表示されてる人は当たりなのかな。
いや、機種によってるんでしょ。
かな。
分からんけど。え、私は6です。
うん、僕も6だよ。
っていうか、iOS の問題か？
いや、でももともと出てたじゃん、道。
もう消えたもんね。
それが消えたってことは、こっちの問題じゃないと思う
よ。バグってますよね、きっと。
うん、サーバー側の問題だと思いますよね。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。マルエムさんが、ドルビーさんに、同時期のインターネット、聡明機かな？何？何？聡明、聡明機かな？そう。
聡明機、黎明機じゃないの？
黎明機じゃない。聡明機。
聡明機かな。
いや、自信はないけど。に、某サイトでポストマスターやってました。資料はすべて英文だったので、英文見ても物おじしなくなったけど、内容の方は今も昔も理解できてないです。こっちの方がすごいかも。とで。
はい、ありがとうございます。これはどこのサイトだったんだろうな。
何が？
ん？いや、このどこのポストマスターをやってたんだろうってね。
この間なんかの管理に雇ったのとはまた違うの？
とは違うと思うよ。
いろんなこと。
資料が全て英文だったってことはコンピサーブの方かな。かな？どうかな？
私には分からんけどね。ありがとうございます。おう、ガンちゃんが、昨日読めなかった感じですね。品縮。
こんな字書くの？
それはガンちゃんは賢いんかもしれんけど。見たことないよ、こんな字。
当て字じゃね？そんなバカな。
当て字じゃないでしょ、品縮。勉強になったらちょっと目に焼き付けとこう。
ありがとうございます。あ、まだあるね。
書けって言われても書けんな。
うん、無理。
はい。それから、ん？昨日ね、ガンちゃんがポケモンの攻略方法、都会に出る、ルンバを買ってスマホを乗っけて距離を稼ぐかなって書いたやつについて、ガンちゃんが、あれ？卵を孵化装置で孵化させるのに距離稼ぐんでは？
うん。
ああ、歩け歩けか、2キロとか5キロとかいうやつね。
そうそうそう。
それでか。
うん。
いや、自分で、まあ、都会の人が電車通勤だけ歩くもんね。
まあね。
私も今歩くけ、あれですよ。5キロの卵が。稼げてる。うん、5キロの卵が、今今日 2.9 キロ歩いとるけ。
おぉ。
頑張ろう。
頑張ろう。これ、ポケモン GO 効果かどうかわかんないけど、プラレールがなんか今売れてるらしいですよ。
どういう関係？
プラレールに乗せて走らすね。
うっさーそんなことでプラレール買う？
安いじゃん。
安くはないでしょ。だってレールも買わなきゃいけんじゃん。
うん。いやいや、もうそのルンバとか
よりは安いかもしれんけど、ああ、歩けよ、自分でも。歩け。
あと、誰だったかな、中華テーブルに乗せてくるくるくるくる回してた人ですね。
まあ、いろんなこと考えされね。
でも、ちゃんと距離は稼げたみたいですよ。
なんか iPhone を、ポケモン GO を立ち上げたまんま、なんか、 ちょっと紐の長いカバンに入れてぐるぐるぐる回る、
うん、回すというのもあれ、うん、
そこまでする？
歩けよ。
はい、もう一つガンちゃん、ツイッタークライアント有料のフェザーに変えても夕方にツイートすると激しく遅延するな、昼休みだとほとんど遅延しませんねってことで、やっぱりフェザーはガンちゃん有料だったんですね。240円って書いてありました。
うん、なんかスキちゃんが落とそうとしたら有料だったって言ってたな。せや
ガンちゃんがフェザーがいいって言っとったっけ、落とそうかなと思ったら、
うん、
240円だっけやめたんですけど、よく考えたらさ、無駄にポケモン GO に課金すること思ったら安いもんだよ、
う
ん、
そうだね。
ねえ、本当にね、ありがとうございます。
はい、
ドルビーさんが、知らなかったけど夏の高校野球が地方大会決勝、他がネットでライブ配信されてるんですね。7月末日までもう少し試合が残っているようですってことで、ネットライブ中継で高校野球地方大会の決勝などが見れるっていう記事を上げてくれてます。
はい、ありがとうございます。これはどこがやってんのかな。バーチャル高校野球ってとこで見れるのかな。
だね。
うん、
あ、朝日新聞と ABC 放送が運営してるんだ。
へえ。
野球の好きな人にはいいかもね。
あ、ただライブ中継がない地方がありますと。北北海道、茨城、栃木、群馬、山梨、富山、三重、鳥取、徳島、高知。
島根飛んだ。
島根はやってるってことですね。以上10地区大会はライブ中継がないそうです。
そう、
鳥取ないのね。
うーん、いいよ、鳥取は砂丘がポケモンバイホークだから。
ありがとうございます。
ありがとうございます。っていうかさ、
まだった、
うん、ガンちゃん出雲高校おめでとう言ったのにそのこと触れてませんね。もう
そうだね、
めーです。ドルビーさんが、おっと、以下が配信先サイトになります。朝日新聞と朝日放送の共同制作だから甲子園大会も配信するんじゃないかな、かっこ ABC が CS 向けとして独自に中継してるからってことで、さっきのライブ中継ですね。
そうですね、
参考までに現在静岡県の決勝戦を配信中、これは今日の13時20分、なおガンとダルフさんの母校が甲子園進出中を決めた映像も視聴できますよってことで、
アーカイブもあるってことか
だね。
立正大湘南と決勝やって出雲高校が勝ったよね、確か。
すごいね。
高校野球もダメだったし、バスケットもダメだったし。
誰だ？
ん？立正大湘南。
あ、そう。
あの27時間テレビの高校対抗ダンク失敗したじゃん、決勝残ってたのに。
それ見てなかったんですよ。
ああ。今一つのとこで今年はダメなのね、立正大。
まあでも言ってもね、一生懸命やっとんさるんだっけ。
まあね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
いっちゃんが、花散歩、新宿御苑温室第一目的はピカチュウでした、わら。
温室の中にいたんだ。ここの中にピカチュウは映ってないのね。
映ってないね、お花散歩だから、うん、
はい。
続いて鳥散歩、電線にサギが1羽止まってた、それはとても不安定でした、わら。
うわ、しっかり掴んだな、電線を。
なんかこっちではサギさんはだいたい田んぼにいるんですよね。
そうだよね、
うん、それから郷散歩、江戸川沿いで探しています、なんだか Windows みたい、わらってことで。
確かにこんな壁紙あったな、 Windows に。
あ、そうなんだ。
うん、
いい天気ですね。ありがとうございます。うん、ヤシジさんが、白川公園も昼間なのにすごい人ですね。みんなポケモン GO やってるのか。
ほんとだね。
わあ、ほんとだ。なんか、スマホ持ってません？
持ってる持ってる。
すごいね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。トシログさんが、うちの周りも道が途切れまくってる。
途切れてますな。
そしてポケモン GO 攻略、 EV の名前を変えて好きな姿に進化させる方法、 ファミ通アップ、うむ、なんか仮名の名前の裏技も登場してたみたいですね。これ昨日紹介したやつですね。
はい、ありがとうございます。仮名の名前もなんかあるんだ。それは拾いきれてなかったな。
あ、教えてくれたのね。え、アツシ、ミズキ、ライゾウ。
本当だ。あ、アルファベットの代わりにカタカナでもいけるってことか
みたいですね。ちょっとこれお気に入りにしとこう。
はい、ありがとうございます。
以上。
何、あー、うんって、
あー、三つ編むツイートが出てきた。以上。あ、嘘だ、まだある。あ、ガンちゃんが空海関東支部業務連絡、空海7月定例会、7月29日19時から、新橋匠、集合、匠に味って書くお店です。集合は新橋駅前 SL、SL じゃないな。SL 広場の SL 前に18時40分でお願いします。
場所が決まったのね。
まあお店いっぱいあるもんね。
うん。
あれですね。日本酒、生牡蠣、おつまみの美味しいお店。今参加者6名様です。
ですね。
生牡蠣だって、みっちゃん。
いいなぁ。いいな、いいなぁ。ありがとうございます。
ありがとうございます。ドルビーさん、東京都内繁華街よりポータル密集度が高いのでは？やるな、鳥取。ってことで、鳥取砂丘で87箇所ポータル申請、ポケモン GO 開放区のきっかけに。
ほぉー。あ、すごい。砂丘の中にいっぱいこれ申請してるの？
平井さん頑張ってます。私その記事見れないんですけど。
そうなの、なんか 5番の目のようにポータルだらけになってるよ、砂丘の中が。
これ鳥取砂丘人増えるね、またなんかすごいな。あのやるね、本当に。うわ、すご
っ。あ、これもともとその砂丘の中に杭が打ってあるらしいね。100メートルごとに調査杭ってやつが。それをポータルにするんだってよ。
すごいね。
総数が110、うち8割はたった1人のエージェントが3日かけて先を歩いて申請したそうですね。すげえ。
鳥取いいね、鳥取。
はい、ありがとうございます。
かりんちゃんが1311回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。のらちゃんが、うーん、自宅の周辺だけかな、地図が表示されないのは。やっぱりバグってますね
みたいですね。
はい、
はい。
それから岩成くんがさっき の、 あの鳥取砂丘の話に、100メートルごとだからこの時期地獄、春に歩いたけど方向わからんし高低差あるしってことで
鳥取砂丘ですね。
鳥取砂丘はね、本当に砂の上歩くだけでも大変なのにね。
足取られるもんな。
私はあの鳥取時代小中高遠足鳥取砂丘でしたけどね。
砂丘って何すんの？
お弁当食べる。
砂の上で？
うん。だけど風の強い日は最悪ですよ。
そうだよな。
あの砂混じりのおにぎりになったりとか。
うん、
で小学校の時はね、あの。アリ地獄をとかまで書いてました。
ああ、アリ地獄いるの？
いるよ。いっぱいいるよ。いっぱいいるよ。もうね、連れて帰るよ、うん、と。
なるほどね。
まあね、100メートルごとだったら結構しんどいかもね、確かに。まあ、もうちょっと、何、秋になってからがいいかもね。熱中症で倒れる人が出てくるよ、きっと。
なるほどね。はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
ね、ポケモン絡みでちょっと面白い記事があったんですけど、朝日新聞デジタルにあった記事なんですが、留置所にポケモン行っていいってね、警察署に電話した人がいるらしいですね。これはですね、伏見署、
京都
京都伏見署にですね、警察署にポケモンがいると聞いている 特に留置所にいるらしいが行ってもいいですかと、25日午後6時頃に電話がかかってきたということはそうですよ。
ダメって言うわな当然。
で電話は20代前後の男性の声だったということですが、対応した署員がポケモン目的で入ることは無理ですよと答えたと。すると電話は切れたということらしいですね。
そりゃそうだ。
これ逆に捕まったらいいのかな。
なんでそういう風な発想なの。でも捕まったらスマホ自由に持てんのじゃない。
そうだわな。
冷静に考えようや。
これ聞いて警察署の署員が捕まえに行ったってことはないのかな。
ないな。
ダメだよな。
なんだよなんだよ。
まあのどかなお話ですな。
まあね、まあ、そういう
ある意味
そうかもしれない。
うん、はい、スキちゃん車は進展がありましたか。
昨日どこまで話したっけ。今日もだ、台車がやっぱりね、そのトラックの手配で手こずつられるのかな。明日には来ると思うんですけど、
うん、
まあ、一応車の希望を出しました今日。
お
あのシミュレーションでこう、うん、これつけてこれつけてこれつけてって、うんうん、で、P、あの何その PDF のしなんか PDF にして、うん、メールで送りましたけど、一応第一希望と第二希望と二つ出しましたけど、
お
どうなることやら。
早く来るといいですね。
まあまず台車ですね。
まあまずそっちが先だね。
まあね、あの K でもなんだかんだしよったら結構ええお値段になって、なんか冷静に考えたら、うん、それこそトヨタのパッソとかの方が安いなみたいな状態になってます今。
経営もバカにならんもんな。
もう本当にね、うん、結構みんなに、まあ、車何するんっていう話で、
うん、
一応あのホンダの NBOX スラッシュっていうちょっと若い人向けの車にしました、決めました、ま赤です。だからね、赤とか言って言われましたけど。
いいんじゃないですか。
あのこれは空耳で言ってないと思うけど、赤い車に私あのこの一人生で終わるまでに一回乗ってみたいってずっと思っとったんだけど、
うん、
はて50代で赤の車ってどうなんだろうってネットで調べたら、うん、逆にその若い人が赤に乗るより年いってる人が乗った方がなんかかっこいいとか様になるとか書いてあって、よっしゃみたいな決断しました。
いつ届くでしょうか。
ヒョウ柄着ようかな。
はい。
午後9時になりました。
午後9時になりましたよ。
以上、空海 IT ニュースでした。7月27日でした。お届けしたのは、
明日は私お休みさせていただきます。月ちゃんの一人喋りですんで、皆さん応援してあげてね、のみちゃんと。
うん、久しぶりの一人喋りで緊張しますが、よろしくお願いします。期待しないでね、の月ちゃんでした。それでは皆さんまた明日。3、4、
ただものだんだん頑張れ。
ちょっと出てこようとか思わんのだね。はいはい、いいですよ。
or at Omni ID News.